兵庫ラジオカレッジ10月5日放送分、兵庫を学ぼう五穀を知ろう第2回兵庫学検定です。兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。腹からを送りし気分、犬ツバメ。腹からを送りし気分、犬ツバメ。坂口真理子。春にはるばる日本へやってくるツバメ。毎年我が家にもやってきては、巣作りと2回の子育てにせっせと励みます。また南の国へ帰っていくのを見ると、兄弟の別れのような寂しさを感じられるのですね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、園田学園女子大学名誉教授の田辺誠さんのご出演で、兵庫を学ぼう五穀を知ろう第2回兵庫学検定をお届けします。今朝の講座は本科生対象の往復課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがき400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
おはようございます。田辺誠です。今回は第2回兵庫学検定のお知らせをいたします。前年度第1回兵庫学検定、行いましたけれども、それに続いて今年8月4日の日曜日11時から第2回目の兵庫学検定が行われました。第1回の時のアンケートの結果で、午前がいい方、午後がいい方、半々でしたので、午前中の最後、午後の直前ということで11時から、第1回に比べて100人ほど受験の方が増えました。合格率と平均点はともに第1回を少し下回ったんですけれども、申し込み者が今回は357名、そして、受験者が339名、去年は223名でしたから100人少し上回りました。そして合格率は 94%、全受験者の平均点は79点でございました。そうですね、今回も最高点100点はなかったんですけども、98点の方が初級にも中級にもありました。で、第1回の兵庫学検定は県立兵庫の津ミュージアムとその隣のホールで、神戸でだけ行ったんですが、せっかく五穀いうことですから、兵庫五穀で検定をしようと。今回の受験場は県立兵庫の津ミュージアムと隣のイオンホール、これが摂津、そして播磨は県立総合教育センター、田島は豊岡市民会館、丹波は貝原自治会館、そして淡路は洲本市文化会館というところで、検定試験を行いました。その結果でありますけれども、そうですね、最高齢は86歳、最年少は9歳の人が受けられました。アンダー22、22歳以下の受験生のうち、小学生、高校生、それぞれ一人が中級に合格されました。で、受験された方々のプロフィールを調べますと、兵庫県内が323人で、県外は16名。で、その他、神戸市が非常に多くて176名でしたけれども、それ以外、県下5カ国で受験されたほか、県外からは大阪から6名、東京都が2人、京都府が2人、愛知県が2人、広島県が2人、 石川県と鳥取県から各お一人ずつ受験されました。元旦早々に震災のあった石川県から来ていただいて、関係者は非常に感動いたしました。そして、出題された問題の割合ですけれども、まあ大体摂津、播磨、但馬、丹波、淡路が2割弱ずつで、そして、全県が1割少し、全県問題がですね、で五国別の正解率はやはり地域地域によって得意な方、知らない方ということですが、おおむね正解率は 80% 前後でしたので、まあまあ順当な問題というふうに考えていいだろうと我々は思っております。それから優しかった問題、それと難しかった問題があるんですけども、優しかった問題としては、兵庫県の県の木はクスノキ、鳥はコウノトリ、では兵庫県の花は次のどれか、答え選択肢はササユリ、スイセン、菜の花、ノジギク。ササユリ、スイセン、菜の花、ノジギクということでしたが、これは答えはノジギク、正解率は 99% でした。それから丹波市のマスコットキャラクターチータンは、2006年平成18年に発見された何の化石をイメージして作られたものですか、チータンです。選択肢はアンモナイト、マンモス、トンボ、恐竜、これは恐竜で、これも正解率が 98% ございました。ところが難しかった問題としてはですね、里山とは集落や人家に隣接した場所にあり、人の暮らしとともに来た、共生してきた山を指す、昭和30年代以降の燃料革命により利用されなくなった里山の多くは放置されたが、何どこどこの黒川地区は里山は現在に至るまで利用再生が行われており、日本一の里山と呼ばれる。選択肢は川西市、上川町、丹波市、三田市という 4社択一ですが、これは阪神間の川西市でしたが、この問題に関しては正解率 47%、一番正解の低かった問題でした。もう一つ、兵庫県内には 4,5 線、東経135度が通る市町が9箇所あると、田島地区で 4,5 線が通る市町は次のどこか、朝来市、養父市、豊岡市、上町で、これは答えは豊岡市ということですけれども、正解率が 54%、 半分弱の方しか正解がありませんでした。意外な落とし穴の問題があったようでして、かなり得点の高い人たちが間違われた問題。一つは2024年令和6年現在、兵庫県内には29市12町、合計41の市町が存在すると。2021年、令和3年の統計で、最も人口が多い市は神戸市であると。次のうち、県内人口第2位の市はどこか、という問題。選択肢は、西宮市、尼崎市、姫路市、明石市、という問題でしたけれども、これについては正解の姫路市なんですけれども、正答率は 56%、 半分弱の方が他に間違われたんですね。もう一問、明治初年に廃藩置県が行われ、幕藩体制は解体していったが、兵庫県は廃藩置県とは関係なく誕生したと。兵庫県、まあ第一次の兵庫県は発足したのはいつか。 1868年慶応4年、1869年明治2年、1870年明治3年、1871年明治4年。この中で正解は慶応4年の1868年でしたが、これは答え正答率が 57% でした。もう一つ、日本海沿岸地域で水揚げされる松葉ガニは何々のオスのカニの地方名であると。兵庫県や鳥取県では松葉ガニと呼ぶが、福井県では越前ガニ、石川県では加能ガニとも呼ばれている。一般的には何というカニかということですが、答えの選択肢はタラバガニ、ズワイガニ、ワタリガニ、タカアシガニ。正解はズワイガニでした。これは 87% という正答率だったんですね。まあ、今回の試験でも本当にたくさんの方が勉強されて、そして、アンケートの調査を調べてみますと、あんまり勉強しなかったという方が少しあるんですけども、その勉強しなかったという割合よりも合格率の方が高くって、不合格率は勉強しなかった人の中にも合格された方が出てきたというのが状況でした。今回のこの試験に関しては、問題と答えが兵庫の角ミュージアムのサイト上で掲載されております。もうあと今月の半ば過ぎまで公開されておりますので、全問を兵庫の津ミュージアムのサイトで検索していただけたらというふうに思います。それから今回第2回でありますが、第3回、来年度第3回の兵庫学検定は来年の8月3日日曜日です。兵庫学検定は毎年8月の第1日曜のお昼前後ということですので、来年は8月3日の日曜日、県立兵庫の津ミュージアムのホームページでまた近づきますと詳細を公表いたしますから、お楽しみにしていただいたらと思います。受験された皆さんからのアンケートの結果を見ますと、どこでこの兵庫学検定を知りましたかというアンケートに関しては、チラシで知ったという方が3分の1ぐらいでした。まあ、結構いろんな公民館や あるいは文化施設にチラシが置かれてますので、ぜひ次回も見ていただいたら。それからホームページ、その他新聞とかミニコミ誌、これは兵庫県の県の広報誌に載せてくださいましたので、それに来られた方もたくさんあったかと思います。で、意外だったのは口コミでという方が60名ほどおられました。なぜ受験しようと思ったんですかという質問に関しては、兵庫県が好きだからという方が112名、兵庫県に住んでるからということが149名、まあ、ダブって答えてられるわけですけども、知識を得るためにという方が240名を超えておられました。中に合格者の特典が魅力的だ。で、この合格者の特典の中には、例えば神戸のホテルが優待をしてくださる、合格して 1年間合格証を持っていきますとですね、あるいは神戸港のグルメ船でありますコンチェルトが乗船料を免除してくださる、有馬温泉の長楽という旅館も同じように宿泊料の優待をしてくださるという、まあいろんな、この優待はこれからもまた増やしていきたいと関係者一同は考えております。それからですね、受験の前に勉強しましたかということでしたけども、この答えとしては、したという人が109名、少ししたという人が159名、まあ、これで260名ほどなんです。 で、あまりしなかった人が47名。全然しなかったという方が10名ありましたが、全然しなかったという人はなかなか通れなかったかもしれませんね。そして、勉強、準備した勉強の期間はというのは一番多かったのが1ヶ月前からという方が約100名。そして2、3週間前からという方が60名余り。2ヶ月前からという方も60名。ですから、テキストを読まれて、1ヶ月ほど勉強されたら、これは本当に合格率が 90% を超えておりますから、勉強すると合格できると、主催者一同落とす試験はしないということを合言葉にしております。この後また今年の後半に合格者の集いというのを兵庫の角ミュージアムで行いまして、乾杯したり、あるいはちょっとしたイベントをしたり、次回の試験に関してどんな受験をしていったらいいか、こういうことをその場で話し合おうと。ぜひ来年受験されて合格の後、合格者の集いにも来ていただいたらというふうに思います。それから他のご当地検定では途中セミナーなどで点数が2点1点追加されるということもあるんですが、県下全体広いですから、その催しをちょっと難しくてできません。で、今後は県内のいくつかの博物館だとか文化施設に行きましたというようなことで加点ができるようなシステムを作ろうと私たちは考えております。受験まではちょっとという方はぜひ、ふるさと兵庫魅力発見のテキストを一度読んでいただいて、で、その中で、こんなとこは兵庫県内にあるんだ、尋ねていただくのもいいですし、試験を受けられて、で、その試験の問題に出たところを尋ねていただくというのも、なかなか面白いかもしれません。それから、この、兵庫学検定では、県内5つの地域、摂津、播磨、但馬、丹波、淡路で、受験場を設定して、実施を行います。で、特に、阪神間に住んでるから、神戸で、摂津で、と言うんではなくてですね、この氷河検定をきっかけにして、今年は摂津の受験場で受けた。で、来年は、一遍、但馬へ行って受けてみようと。そしたら、その、試験の前日か、試験の日に、城崎温泉にでも泊まっていただいてですね、あるいは、丹波地区の受験場で受ける。そうすると、笹山へ貝原の城下町を散策する、あるいは恐竜の館を訪ねて、化石を実際に見ていただく、こんなことも面白いかもしれません。播磨の地域だと播磨の国というのはお城の博物館と言われるぐらい、日本唯一世界遺産に指定されている姫路城のほか、明石城もなかなかの名城ですし、赤穂のお城には義士の物語がございます。あるいは辰野城、その他播磨には10箇所余りのお城が、あるいは館があったんですね。淡路は淡路で、三毛津国、食べ物の豊富な地域ですし、あるいは古事記や日本書紀で国生みの神話の舞台になった場所でもあります。洲本城を訪ねていただいたり、あるいは淡路には、世界遺産に、選ばれている淡路南淡路市の、天野天乞い表彰鳥というような芸能も伝わっているわけで、その他、天乞い表彰鳥というのは一年中見ることはできませんけれども、淡路の人形座に行きますと、そこで、文楽のルーツになった人形芝居を見ることができる。兵庫県本当に神戸へ出てきて、クルージングの船に乗った後受験するというのもいいですし、いろんな楽しみ方ができますから、この兵庫学検定を通じて学んだり楽しんだりしていただけたら、我々は非常に嬉しいです。 で、このご当地検定っていうのは、その土地を知るということですけれども、地域を学んでその魅力を理解するということが、その地域の中に住んでいる方々には、その地域に誇り愛情を持って住み続けたいという思いが出てくる。また他の地域の人たちにとっては、あそこにこんなものがあるのかという魅力を地域外の人々に発信することで、観光など人々をその地に呼ぶことに役立つ。まあ、その地に住み続けたい、あるいは観光でまた訪ねてみたい、そのうちにそこへ行って住みたい。今各地で人口減というふうなことが問題になっておりますけれども、それらにもご当地検定は何か資するところがあるだろうというふうに関係者一同考えております。で、兵庫県の人たちは田島だとか播磨だとか神戸だとかいう意識は非常に強いけれども、県民意識があまり高くないと言われることがあります。まあ、それは一つには、学校などで地域のことを郷土学習勉強するんですけども、それが中心は市や町のテキストがあり勉強するということですけども、県全体について勉強する機会というのはあまりないんですね。神戸の、兵庫区にあります県立兵庫の津ミュージアムはそんな県下全体を学ぶという場所でもありますけれども、行事としてはこの兵庫学検定で県の皆さん方に、あるいは県外の皆さん方にも兵庫県について考えていただくような機会を作っていければと思っております。で、県政150年の記念に、兵庫県教育委員会が作りましたふるさと兵庫魅力発見という本、ふるさと兵庫魅力発見という本、これは県内の全中学生に毎年配布しておりますけれども、一般の県民あるいは県外の皆さん方にご希望の方は、神戸新聞総合出版センター発行で税込み550円、兵庫県を学ぶ非常にいいテキストですので、ぜひ、ご覧いただいたらと思います。で、この兵庫検定のように兵庫のことを学ぶという一つ機会が二つ、ございます。まず一つは、毎年文化の日11月3日の祝日に、兵庫県三田市で行われます三田ビール検定で、これは幕末に三田出身の蘭学者川本公民という人が日本で初めて日本人としてビールを醸造したということにちなんで、三田ビール検定という、ご当地検定がございます。で、これについては三田市のホームページ、ホームページでは三田ビール検定で検索していただいたらすぐ出てまいりますが、選択問題があって三田の問題中心にも受験できますし、ビールの問題中心にも受験できますので、ぜひ一度三田ビール検定ホームページで検索をしていただいたら結構かと思います。で、もう一つは兵庫五国、まあ、往々にして神戸阪神館というこの南の方でいろんな行事が行われるんですが、10月の20日、この10月の20日の日曜日に、豊岡市で兵庫五国の風土と歴史という講演を私させていただきます。で、これは豊岡市の伊豆氏が生んだ立派な政治家斉藤孝夫さん、戦前に2度軍部批判の演説をしたという政治家でありますが、この斉藤孝夫検証会という会がありまして、伊豆市長の中村に静かに思う政史塾という勉強会を行っておられます。斉藤孝夫記念館は政史堂というんですけども、この政史堂を会場に政史塾が主体になって、いろんな勉強の会を行ってられるんですが、今回第22回政史塾というので、私が兵庫五国の風土と歴史のお話をいたしますので、 田島地域の皆さん方お集まりいただけるとありがたいです。でこの講演会のご担当の方は携帯番号を申しますが 090-4038-2156 090-4038-2156 坂本さんという方なんですが、お問い合わせしていただいたら、これは参加自由無料ですので、ぜひたくさんの皆さんが集まってくださったらと思います。
今朝は兵庫を学ぼう五穀を知ろうと題し、園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生に、去る8月4日に実施された第2回兵庫学検定についてお話をしていただきました。この兵庫学検定は五穀からなる兵庫県の自然、歴史、社会、文化、防災などについての知識を深め、新たな魅力を発見し、兵庫への愛情を深めることを目的としており、今年2月に1回目が実施された新しいご当地検定です。主催者は田辺先生を中心とする検定委員会で、県や教育委員会のほか、テレビ、新聞各社が講演をしています。広報には兵庫ラジオカレッジも協力しています。ラジカレ生の中には、第1回検定実施後の田辺先生の講座を聞いて、今回チャレンジしたという方があり、受験を報告するおはがきもいただいています。私も早速、公式テキストのふるさと兵庫魅力発見を購入しました。中学生向けとあって解説は優しく、写真も豊富で分かりやすいため、大変興味深く読むことができました。受験のためだけでなく、観光のガイドブックとしても大いに役立つと感じました。皆さんにもぜひ身近に置いて参考にしてほしい一冊です。田辺先生が落とすための試験はしないと言われるように、合格率は 94% という高い結果を残しています。また、会場も五穀に増え、受験しやすくなりましたし、全員が初級からスタートするというステップアップ方式になっていて、目標を持って何度でも受験できる工夫がされています。今後もぜひ多くの方がこの兵庫学検定に関心を持ち、受験に向けて学ぶ中で、五穀兵庫の魅力を再発見して、ふるさと兵庫への愛着を一層高められることを期待します。それでは今朝はこれで失礼します。
兵庫ラジオカレッジ。今朝は兵庫を学ぼう五穀を知ろう第2回兵庫学検定を兵庫ラジオカレッジの岡林茂樹学科主任の案内でお届けしました。来週はタレントの椿奈々さんで不登校の子どもへの接し方を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。